GO! ロジロジ。
9月になってもまだまだ暑いですよね、まったく。で、軟弱な、中川五郎と南谷朝子はですね、また喫茶店に入っちゃいまして、それで、まあ、五郎さんはそう8月9月 と、いろんなとこ旅して歌って回ってたので、まあ、ちょっとそんなような話も聞いたりしてみましたので、どうぞ。
五郎さんはこの夏、はい、いろいろ九州とか行ってらっしゃいましたけど、なんか出会いみたいなのありましたか？
まあ出会いはいっぱいありましたが、
うん、はい、なんか印象的な出会いがありましたでしょうか？
いや、なんか最初関西を1週間ちょっと回って、それから後半が九州を1週間ちょっと回って、やっぱ九州暑くて、で島原に歌いに行ったんですけど、古い酒蔵を会場にしてる、その名も酒蔵っていうとこ、宮崎酒店酒蔵っていうとこでライブやって、酒蔵なので冷房なくて
お客さんもみんな暑い。
暑いんですよ、みんな。うちは仰いで扇風機回してるんだけど、かなり暑い状況で。でも歌う方はもう汗びしょびしょ、もう全身ずぶ濡れになって、で服は着替えればいいんだけど、一個ぬかったのが、ギターストラップもびしょびしょになっちゃったのね。でギターストラップの着替え持っていかなかったから、次の日からもうライブの時汗臭くて
ストラップが汗臭くて、
はい、もうすごかった、ね、僕町づくりっていうか、お城のね、古い町並みでしょ、で古い建物とかもあって、でなんかその町づくりやってるいろんな人に出会って、でもうそういう、まあ酒蔵もみんなで運営してる感じで、で大正時代の理髪店なんかがカフェになってたり、でそこでなんか手作りクッキー作ってたりとか、なんかそういう、まあすごくいいサイズの街だから、でそういう、まあ僕よりちょっと下の世代の人たちが中心になってそういう街づくりやってて、でそういう人たちと出会ってすごく面白くて、でなんかやっぱり島原に中国とか韓国とかアジアからも人呼ぼうとしていて、観光で、でなんかその長崎の観光局みたいな人が中国、香港と韓国の若い女性連れてきていて、その人に出会えたのも嬉しかったです。
はい、お名前をゲットしましたでしょうか？
はい、名刺いただきました。
小伝馬町の駅から降りて、ちょっと人形町方面に戻ったところに花月という喫茶店がありまして、そこはすごく、涼しげないい感じの喫茶店であります。ドコモの隣なんですけどね。まあそんなこんなで、五郎さんと九州話してたんですけれども、なんか随分エコなライブだったんですね。冷房もないところでね、五郎さんのステージってすごくパワフルなんですけれども、汗びっしょりかいて、それでストラップも濡れちゃったなんていう話を聞くと臨場感がありましたよね。長崎県島原ってそんなにいろいろ今観光に力入れてるんだっていうことも知れましたし、なんかなかなか面白いインタビューでございました。さあそれでは、暑くてたまらないまだ9月の中川五郎さん、今月のおすすめ CD なんか聞かせていただけますでしょうか？
今月のおすすめです。
大好きなボニーレッドというアメリカの、まあ、ブルースとかもやるんですけど、でスライドギターとかすごく上手い人なんですが、でもまあ自分で曲作っていい曲もいっぱい書いていて、あとまあ有名な曲、ボブ・ディランの曲とか取り上げたり、カバーもすごくいい人なんですけど、
スライドギターってこれはめて
くってやる、ボトルネックっていう、瓶の先っちょを指にはめて弾く、すごくもう多分60年代の終わりぐらいから活躍してるから、45年ぐらいずっとやってる人で、 でその人の一番新しいスリップストリームっていうアルバムがありまして、その中であのこれもカバーなんですけど You Can't Fail Me Now という、ジョー・ヘンリーっていうプロデューサーとでラウドン・ウェインライトっていう人が書いた曲を取り上げて歌ってるんですけども、
ウェインライトってピアノ弾いた人じゃない、
ピアノ弾いたルーファス・ウェインライトのお父さん、
本当、だんだん私も詳しくなって、
詳しいですよね。はい、でそのジョー・ヘンリーっていう人はシンガーソングライターだけど、いろんな人のプロデュース最近やっててすごくいいんですけど、で10月に日本にまた公演にリサ・ハニガンっていうアイルランドの素晴らしい女性シンガーと一緒にジョー・ヘンリー&リサ・ハニガン来日公演でやってくるんですけど、でこのボニーレッドのアルバムのうち4曲ぐらいがジョー・ヘンリーがプロデュースしてるんですよ。でその中の1曲で You Can't Fail Me Now というすごくいいラブソングがあるので聴いてください、はい。
ボニー・レイトで You Can Fail Me Now でした。なんともアメリカっぽい、なんかしかもなんかちょっとノスタルジックな感じ、アメリカ人にとって多分ノスタルジーを感じるのは、アイルランドとかイングランドとかそっちの方だと思うので、なんかそういうものも感じられるようなそんな曲でしたね。五郎さんありがとうございます。さて9月っていうのはまあね、防災月でもあるんですけれども、五郎さんは防災について例えばどんな考えを持ってるのかなと思ってちょっと聞いてみました。
じゃあ五郎さんは、そのなんていうの、大地震以降ね、こう防災とかに気をつけてることってありますか。まあ旅が多いでしょうけど。
全くしておりません。
そうですか。
だってまあ防災対策って結局自分家でしょ、
うん、
家にいることほとんどないから ね、
でももしだから旅先とかでなんかそういうことになっちゃったらなんか、
そうだね、
うん、
その時はその時なんかそういうの持ち歩かなきゃいけないですかね。
分かんないですけど、なんかまあ身を守れればいいかなっていうことかな。
それはね、だから何か物よりやっぱり自分の判断力とか、
うん
うん、なんか例えば恥ずかしいからとか言ってためらったりとか、そういうことがすごく危険なんでしょ、
うんうん、
だからやっぱりそういう自分を知っておくっていうかね、そういういつもそういう体制に自分を備えておくっていうことが、なんか懐中電灯より懐中電灯も大事だけど、
うん、連絡取れる人には取るとかそういうことですかね。なんか、
うん、取りたいけどね、うん、いればね、
あいればね、
でもなんか今みんなあまりにも携帯に頼りすぎてるから、うん、なんかあれば携帯で連絡つくやとか思うけど、うん、いざという時つかないもんね。なんかだから そういうこと携帯さえあれば安心みたいなことじゃなくて、なんかねそういう万一の時の連絡とか考えておかないとダメと思いますね、日頃からね、
はいはい、ありがとうございます。
これといって防災にあまり、関心がなさそうな五郎さんでしたけれども、まあ、でも判断力ってね、おっしゃってましたけれども、そうですね、あと判断力というか、あとは、近くにいる人とのコミュニケーションとかそういうのを大事にして、こう閉じこまらないように、自分のアンテナをこう常にこうフルにしといたらいいんじゃないかなとも思いましたけどね、その話を聞いててね、9月11日はその、ね、3月11日の震災からもう1年半も経って、でいろいろみんながこう冷静になんかいろんなものをね見つめ出している時期だと新聞にも書いてあっていろいろ読んだんですけれども、あのその中で一つなんか例えばボランティアをすることに対して、こう各受け取る側とする側でこうちょっとこうモチベーションとかスタンスが違うのが今出てきてるって問題になってるみたいなことも書いてありました。なんか例えば炊き出しを喜んでこうしに行くんだけれども、実は炊き出しをされる方は あのそこに椅子とか机とか準備しなきゃいけないから、それだから、その準備のためにそのお客さんを迎えるみたいなことになって、かえってあのそれが負担になってるっていうようなこともあるんだよっていうのを見て、ああそうか、人の善意ってなかなか断りにくいし、あと善意は、期待あの返されるのを期待してちゃダメだなとか、本当にいろんなことをあの考えさせられるなと思ってます。自分がされたらどうなのかなっていうことをいつも考えながら、うん、そういう記事を読んだり、あと自分のアクションはどう起こしていったんだ、いったらいいんだろうななんて思いながら日々過ごしている南谷でありました。はい。